11月24日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。そしてメンバーは、ヨハン&アク&クレルでお届けいたします。どうも。
こんばんは。
どうも。
こんばんは。
ということで、なんかいつもよりテンションが高いんじゃないですか、アクアさん。
いや、ちょっと今、どうもって、はい、うん、社長からの振りがあったんで、これはどうもってしかないなと。
なるほど、なるほど。
それだけです。
ありがとうございます。ということで、ね、明日ね、走るらしいじゃないですか。
もう、武者震いですね。
はい、そうですね。
はい。まあ、ヨハンとね、アクア兄弟は明日大阪マラソンに参加するということで、42.195キロ、完走に向けて、体を作ってくることを何ヶ月ですか？
1年がかり
か
な。そんな、半年ぐらいじゃないかなとは思います、せいぜい。
半年かけて、
まあ、ゆっくりと。
もう、準備は万端と。
いや、不安は残ります。
あ、そうですか。
はい。
ちなみに、マラソンの経験は？
まあ、中学校で6キロ走らされてたぐらいですかね。
いわゆる、42キロ、2桁台で走ることはもう、ない。
あ、10キロもないぐらい。
10キロは昔走ったことが僕はあるんですけど、まあ僕は一応陸上部やったんで、
はい、あまり熱心ではない陸上部員
だ
ったと。
あまり熱心ではない陸上部員だったので、はいはいはい、多少は走ったことがあったんですけども、まあそうですね、20キロ走ったことはなかったレベルですね。それでも、
それが、明日 42.195 キロ走ると、
はい、
いうことなんですね。
そうですね、これもすごい距離で怖いんですよ、本当にもう、
はい、練習ではどれくらい行ったんですか？
最長で30キロです、
はい、
もうで、30キロでも十分心は折れてたんですよ、もう、
はい、
もう本当に頑張るぞっていうので、ね、
はい、
20キロから魂の力だけで走って30キロなんで、正直
ちょっと。じゃあ、あと10キロ走ったらちょっと魂が尽きるかもしれない。
本当にもう怖いですね。どうなることや
ら。じゃあ、まだ30キロ走ってもまだあと10キロやからこうみたいなイメージはまだつかない？
つかないです。
お
ー、だからもう本当に頑張るとしか言えないですね。
なるほどね。大丈夫ですか？もう練習で燃え尽きたりしてないんですか？
もう、いや、もう闘志はたけてますよ。
たぎってる。
たぎってます。
そうか。でもまあ逆に明日走り切ったら何か一つ燃え尽きてしまうのかもしれないですね。
その可能性はあるかな、
はい、
僕はでも禁酒をしてるので、はい、
うん、
お酒が飲めるという嬉しさだけで全然燃え尽きずに幸せになれる気が
いや、そういう意味じゃなくなんかめっちゃダメになりそうやそう、過ぎた後飲んでとか。いや、だからあれですよ、もう次の目標を先に考えとかないと。
そうですね、
うん、
来年は富士山登ります。
僕は登ります。
いやし、まあ、前登ったやんっていうのもある
いや、でももう走るのはね、なかなか大変でしたね、この練習で。
次はトライアスロンですとかなんか言ってくれるのかなと思って。
もう苦しいことはしないです。
あ、そうなん。
もうバドミントンとか楽しいことをします。
そうですね、バドミントンしましょう。
バドミントンいいですね、本当に。
うん、わかる。わかったのかわからないのかわからんけど、まあとりあえず明日頑張ってくださいと。
はい、頑張ります。
はい、はい、まあそんな感じでですね、元気はつらつな我々で、進めていきたいと思います。ということで、福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレルの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレルの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を今日も書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、実は最近知人が入院しまして、
うん、
でその知人曰くは病院にはネット環境がないと、
うん、
インターネットができないという話でして、うんうん、そんな生活になったら大 大変だなっていうのを考えながら書いたのが今回の原稿です、う
んうん、おちなみになんか昔はそのもう携帯の電医療機器の誤作動があってはいけないから、
はい、
携帯の電源すら切りましょうみたいなところはあったんですけど今は そこまでは大丈夫
そうですねその知人も携帯で連絡してきてる
のでああそこはじゃあ別にネットの無線環境を敷いてても別に良さそうなものだけれどもそれは違うんですかね
そうなんですね Wi-Fi は用意してもらえてないみたいですね
うんそうか、
はい
まあ、健康な状態で入院できたらまあどんだけねこう幸せなんだろうとかなみたいなことは思ったこともあるんですけれども
はい
そっか
いや結構そのパソコンとか、うんうん、最近はあの、はいゲームも通信体制とかっていうのがあるのでそれができないっていうのを嘆いてました ね,
あねじゃあもう昔ながらの読書とかね、はい、そういう入院の過ごし方になる、はい、ということなんですねでそれを踏まえて書いたと
はい、
はい、
そういうのも、うん、そもそもそういう通信機器を知らない人々、うんの気持ちになってはい、
わかりましたじゃあその辺をちょっと意識して聞いてみたいと思います今日難しいですか
今日は難しいですよ今日は難しいという、
うん、
そうですね初の試みも一応ありますしやっぱり難しいだろうなとは思います、はい、
どの辺を意識して読んでいきたいなと
そうですねやっぱり僕はちょっと若い役をが一つあるので、まあ、そちらの若々しさをプリプリ感を出していきたいなと
わかりますクエルちゃんは
私は今回お母さんの役なので年齢不詳の若い女性ではなく母親感が出るようにしていきたいと思います
わかりました、
はい、
それでお願いします
通信のない街
ふぅ
あらパパのホラガイの音だわ。たかし、帰るわよ。
ママ、待って。見て、変なの拾った。
汚いから戻してらっしゃい。あ、ちょっと待って。綺麗ね。すべすべの黒い板？磨いた石かしら。
見て、ここのボタンを押すとね、光るんだよ。
ほんとだ、光った。数字が書いてあるから、電卓っぽいわね。数字を入力してみようっと。090のほにゃららほにゃらら
プルルプルル
音だわ
もしもしどなたですか
電卓が喋ったわ私みちこと申します
みちこさんどういったご用件でしょうか
あいや特に何もないんですけど息子の拾ったあなたがとても綺麗でしたのでいろいろまさぐってしまってすみませんまさかお話できるとは思いませんでした。
ん？どういうことですか？
いえ、お気になさらないでください。今から帰るところですので、帰ったら夫をご紹介しますね。
特に用事がないのでしたら、お電話切ってもよろしいでしょうか？
お電話切っても？おでんが食べたいということですか？じゃあ、今夜はおでんにしようかしら。もちろんあなたが食べやすいように小さめに切りますね任せてください
うんよくわかりませんが失礼しますプープープ
ーまた音だわ
ママもう喋らなくなっちゃったの
電卓さんほんとねお腹が空きすぎて気絶しちゃったのかしら早く帰っておでん作らなきゃパパすぐ帰るわね
おお
ということでありがとうございます、はい、そしたら感想の方ですね FM ムーブから長谷川さんお願いいたしたいと思います
はい、こんばんは
こんばんは
先ほどね控え室からなんかホラガイのモノマネする声が聞こえてくるなと思ってたらこれだったんですね今日はねもうセリフがどうのじゃなくてホラガイと電話の音が全てっていうねもうこれをどうリアリティのある感じでいくかはいっていうところでもう一段完成度もうホラガイのこうね気合をもう一段ちょっと見たかったなって、はい、 で、アクア君は今日は珍しく子供のというかね、いつものこうおじさんとかおじいさんっぽい低い声じゃなくて高い声で、これは意外と良かったかな
と。ありがとうございます。
はい。そうですね。あの、あれですか、携帯が電卓に見えるという。
まあ、知らなかったね。
そうですね。
ね、はい。あの、その辺も、あの、良かったと思います。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ね、素晴らしい朗読やったかなと思います。まあ、我々ね、先月ですかね、ホラガイのね、鳴り響く本番の山にも行ってきましたから、まあ、その辺のこう空気感も伝えれたなと思います。
はい。
はい。ね、山伏見ましたよね。
はい。
はい。ということで、はい、ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月なんですが12月ということで、旧暦の名前は師走ということになりますね。師が走り回る、ね、忙しい時というね、まあ、一般的には師匠などと、言われますが、まあね、お寺とか神社とかの、ね、宿泊客とかをお世話する、ね、恩師という、ね、役職仕事の人たちが、まあ、忙しくなるというところで、まあ、そういう、ね、師という、ね、仕事の人が走り回る忙しい時になるということで、まあ、非常にね、いろいろね、締めの時なんで、まあ、バタバタバタバタね、仕事もあり、片付け事もあり、お掃除もあり、忙しい1ヶ月になることかと思います。そういうね、1ヶ月の、最後ね、月の最後の月なんですけれども、正月準備をね、するのにちょうど適した日が12月の13日ということになります。これが、正月こと始めということでですね、この時に、年迎えの始まりということで、お正月ムードが始まるということになっております、ね、28日までにね、正月飾りを飾るのが良いとされているということですね。そしてですね、もう一つ大きなイベントがありましてですね、それが旧暦の新嘗祭ということになります、ね、明治時代にね、この今の現代のねカレンダーになったわけですが、昔はですね、旧暦のね11月の2回目の卯の日にね、新嘗祭が行われていたということでね、この昔のカレンダーに合わせるとですね、この新嘗祭というのが今年の場合は12月25日になるということなんですね。まあ、たまたまキリストの誕生日と同じ日になるということでですね、クリスマスと同じ日になるということで、このね、何でしょう、当時っていうのはね、新嘗祭というのはね、作物をね、神に捧げる重要なお祭りになりますので、それがですね、そういう意味のある日に重なるということはね、非常に大きな、開運デーかなと思います、ね、そしてこのね、なぜ卯の日だったかっていうのはね、はっきりしてないところもあるんですが、まあ、大体ね、当時の頃になるようにね、意識していたというような記録がありますので、当時にのあたりで、新年を、ね、祝うと同時にですね、新しい穀物を、ね、神様に捧げるということで、まあ、この日が、非常に、ね、今年は重要な日になってくるということになっております、ね、ですから12月25日は、ね、いつもよりちょっと、ね、大切に、ゆっくり、ね、過ごしていただけたらと思います。そして、ね、当時当時と、言っておりますが、このね、冬至というのが非常にね、我々にとって非常に重要な日になります。それがね、12月の22日ということでですね、1年のうちでね、日照時間が一番短い日ということで、まあ、翌日から、少しずつね、日照時間が長くなるというところで、太陽の誕生日というふうに言われてたりもします。ほんで、この辺がですね、一応ね、天文学的な意味では1年のスタートというような意味になります。で、今の1月1日というのもですね、この辺をね、冬至のあたりに 1月1日になるようにというようなカレンダーの作り方に基づいてやってるうちに、まあ、この日に定着したということになりますので、この日こそがね、ちょっと本当に、うん、まあ その天体の動きとしては1年のスタートとしてふさわしい日なんじゃないかなと思っております。そしてね、この冬至という日にはですね、運をつくものを食べると運が呼び込まれると言われています。人参、大根とかね、レンコンとか銀杏、金柑とか運のつく2つつくものをね、食べるとですね、まあ、運が下がるということで縁起を担いでいたということになります。うどんもね、うんどんという言い方が昔のこう漢字で書くとそういう書き方になるので、まあ、うどんも食べるということで、まあ、そういうね、いろいろこう盛り込んだ料理をね、作ったりお鍋にしたりとかして食べるとね、非常に良いかなと思います。そしてですね、こういう縁起担ぎ、運のつくことをね、ものを食べて運を盛るということで、そういう縁起担ぎもあるんですが、まあ、それプラスですね、栄養をつけてですね、寒い冬を乗り切るというためのね、そういうことのためのね、日にしていただくということですね。土曜の牛の日に卯のつくものを食べてね、夏を乗り切るのにちょっと似てるということですね。まあ、この1年のね、この一番の節目というところで、まあ、50音が運で終わるところから、その一応来福の願いが込められているということになっております。そしてこの日はですね、ゆず湯に入るのもおすすめでございます。冬至ですからね、茹で直すというね、冬至というね、いうところに語呂合わせでなっているということですね。まあ、そういうのも含めてですね、この歴史的な、ね、ものをね、大切に大切にしながら、当時の日を過ごしていただければと思います。こういうことによってですね、まあ、薬を落としたりですね、みそぎを払いたりとか、またその柚子のね、薬効によってね、長寿を祝う、願うみたいな風習になっておりますので、この日を大切にしていただければと思います。そしてね、大掃除とかね、お正月の準備はね、28日までに終わらせるのがおすすめということですね。まあ、どうしてもね、無理な場合はね、29日を飛ばして30日、ね、29日と30日はですね、ちょっとね、お正月の準備をするのが縁起が悪いと言われていますので、まあ、その日を避けるということですね。29日はね、ちょっと下手とかですね、31日にね、お正月飾りを飾るのは一夜飾りと言われていますので、その辺を避けて早め早めの準備がおすすめでございますということですね。そして、今はね、こういう和風な、ことを言っておりましたが、もう一つ、クリスマスが一つね、この年末大きな意味を持ってきます、ね、クリスマスもね、まあ、元々はね、ヨーロッパの太陽のね、誕生日を祝う風習から、今のような形になってきたんですけれども、このクリスマスツリーというのもですね、お正月のですね、門松とかと同じような意味合いになってきます、ね、このツリーと門松っていうのはね、こう神様がね、宿っていただけるように、こう神の依代となるようにね、飾るというようなところが元々の、共通の歴史ではあるのかなということですね。そしてですね、ベルとかいうのもですね、ジングルベルとかああいうのもですね、まあ、もうこう魔除けとか神様をね、引き寄せることにね、つながってくるということですね。ですので、まあ、その辺も割とですね、まあ、文化、ね、西と東で違うんですが、もう割と共通しているところはいろいろありましてですね、このサンタクロースというのもですね、まあ、もともと中央アジアの方にね、いらっしゃった神様が西と東で分かれて、そのような形になったと言われております。そしてですね、日本の方に伝わったそのサンタの元となる神様っていうのは、まあ、袋を、ね、担いで服を届けるというようなところでですね、日本にたどり着いた時には大黒様の形になっていたという説もあったりします。ですので、まあ、あまりね、その西ね、こう洋の東西を問わずですね、こうね、こう祝うものを祝っていけば根底ではつながっているということになりますので、まあ、西も東も、ね、同じ 文化を、ね、大事にしていっていただければなと思います。またですね、12月はですね、行ける方はですね、初詣の前にね、神社にお参りに行っておくのがおすすめになります。こうお礼回りと言いましてですね、まあ、1年の、ね、おかげさまでしたというね、お礼を伝えるというところでですね、まあ、来年の向けてですね、まあ、祈願するだけじゃなくてですね、一つ感謝して1年を終えるというところが、非常にね、また次のね、願いも通じやすくなってきますので、まあ、そういう風な風習も大切にしていただいてですね、この、まあ、特にね、12月というのはね、西の文化東の文化両方大切にしながらね、 ね、意味のある大きな1年に、ね、締めくくりと、していただけるようになると思いますので、その辺を大切にして過ごしていただければと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。
12月の運勢です。1月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、1月生まれの方ですね、家の中はですね安定して円満に心が通じ合うで、運気も大変、好調な時になります。無茶をすることは NG、堅実に進むことが開運のポイントになります。
一歩一歩着実に行きましょう。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、信頼できる人を見極めて従う時になります。自分の殻に閉じこもることは NG、 変化に順応することが開運のポイントになります。
新たな挑戦を恐れないでください。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、何かと人に頼られてサポートする立場となる時になります。優柔不断な態度や迷いは NG でございます。心よく引き受けることが開運のポイントになります。
情けは人のためならずです。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、これまでの苦労が報われる時になります。ただし慢心は NG です。謙虚な気持ちと誠意が開運のポイントになります。
支えてくれる人への感謝を忘れないようにしましょう。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運、金運が三角、恋愛運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐え忍ぶ時になります。目先の安易な道を選ぶことは NG です。焦らずに自己本来の道を全うすることが開運のポイントになります。
自分の力を信じましょう。
6月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、孤独を感じる辛い時になってしまいます。無理に進むことは NG です。正しい道を守り通すことが開運のポイントになります。
今はパワーを蓄える時です。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、欲を出しすぎて泥沼に足を取られてしまいやすい時になります。猪突猛進は NG です。樽を知ることが開運のポイントになります。
引き際を見極めてください。
8月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、和気あいあいと人が喜び集まる時になります。自信過剰は NG です。頼まれ事を引き受けることが開運のポイントになります。
信頼に応えることが自分の成長にもつながります。
9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、今の努力がやがて実を結ぶ時になります。自信、自己過信と優柔不断は NG です。誘惑に負けずに正しい道を行くことが開運のポイントになります。
道徳を守りましょう。
10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、自分の過ちを改めることをせずに災いを招く時になってしまいます。悪い誘いに乗ってしまうことは NG です。謙虚に他人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
素直な心が成長の近道です。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、誠心誠意で、ことの打開に当たる時になります。人に頼ることは NG、くじけず自分の力で進んでいくことが開運のポイントになります。
なせばなります。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、動かずに自分を大切にした方が良い時になります。新しく大きなことを始めるのは NG です。正しい徳を、固く守っていくことが開運のポイントになります。
自分の足元を今はしっかり固めましょう。
はい、ということで、1月から12月の方まで来ましたが、まあ、共通して言えることはですね、謙虚な姿勢で周囲に接することでね、周囲の心を得ることにつながっていくことになるのかなということですね。まあ、いい人、悪かったことがある人、ね、進みましょう、ね、今は耐え忍びましょう、ね、いろいろありますが、まあ、周囲とのね、なんていうんですね、協調協力みたいなところは共通の項目になってくると思います。あとはね、あとは従う人を、ね、決めるとか、悪縁をね、切るとか、その時々でね、まあ、協調協力と言いながらね、結ぶべき縁とね、そうでない縁をね、見極めていく感性っていうのがね、自分の中で磨いていくことが大切になるのかなということですね。その辺をね、意識して自分のね、心を磨いていっていただければより良い年末、そして来年につながっていくのかなと思いますね。そしてね、次の12月はですね、まあ来年に向けての準備とね、今年のことはね、今年のうちにというやりきっていくというね、ことが一つ大きな、肝になってくるかなと思います。またね、その次1月はですね、まあ良いスタートが切れるようにね、良い1年となるようにね、開運ね、行為をね、どんどん積み重ねられるようなね、情報をね、また次お届けしていきたいと思っております。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月29日午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は、転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。